Suzuki。
はい、前回までは戦死社会の性についてお話をお聞きしましたけども、今回は古代ギリシアですかね。
はい、はい、これはですね、ギリシアってさっき言っためちゃくちゃ厳しいヘブライ人ユダヤ人と比較的なんか近いよね、うん、土地的には、
はいはい、
けど全く逆なんですよこの人たち。
これちなみに何年ぐらいなんですか、
古代って、まあ、だからそのアレクサンドロスとかが滅ぼすまでですよね。
なるほど、
だから3000年ぐらい前から、
はいはいはい、
多分その1000年間ぐらいはこんな感じ。
なるほど、それぐらいのイメージで聞けば
っていうイメージなんですけど、
はい、なるほど。
まずですね、
うん、
そのセックスって素晴らしいよねって思ってるんですよ。
ほう、
性器とかも、うん、自分たちにこんなに気持ちいい素晴らしい快楽をもたらしてくれる、
うん、
とても尊敬すべきものって思ってる。
なるほど、
全肯定だね。
なんですかね、テンション高いですね。
テンションが高いですよね。
なんかテンション高いですよね。
なんか今までほらちょっと嫌なあれが続いたじゃないですか。
そう
ですね、うん、女性が所有物とか。
そうね、
なんかちょっとすっきりしてる感じですよね。
そうですね、あとなんか神聖なものとかとはまたちょっとまた違いますね。
ちょっと違う、まあ、もちろん神聖だっていう概念もあるんですけれどもね、
うんうんうん、
はい、なんで快楽と豊穣、うん、まあ、その子供が生まれるっていうための道具だなと性器は、
うん、
感謝もするし、うん、イフの概念も抱くと、
はい、
で知的な喜びと肉体的な喜びを混同しちゃいけないみたいな感覚も全くないらしくて、
うん、なるほど、
僕たち確かに混同してないよね、うん、別々で考えてるじゃん。
別ですね、はい、
なんかそういうのもないんだって。
うーん、
賢い人めっちゃセックスしてて、うん、もう、あ、そうだよねみたいな感じだし、
うんうん、なるほど、
なんならセックス楽しんでないやつ、うん、ダメだろって思ってるんですよ。
へえ、面白い。
それぐらい快楽に対して正直、
なるほど、
官能と享楽こそが人生最大の喜びだよねって思ってるわけです。
うん、なるほど、テンション高いな。
テンション高い。
ね、なんか、はい、
ちょっと表現が難しいですけど、そうかもしれないですね。はい。で、その軍隊でこう戦うとかよりも快楽の方を重視してたらしいです。
はいはい。
で、そこの感覚として本に書いてあったのは、快楽がなかったらそもそも生きてる意味ないじゃんって思ってたみたいです。これやって楽しくて気持ちいいわけだから、そのために生きてんのに、それやめてなんで生きてんの俺らみたいなぐらいの感じだったと。
なるほど、
はい、
うーん、
例えばなんですけど、アフロディーテって言いますよね。ビーナスのことですよね、愛の女神アフロディーテ、
はい、
このアフロディテ自体がなんかもうまずセックスしまくって楽しいみたいなことしてるんで、なんかもうそれに対して他の神々も、あ、そうだよねみたいな感応してるみたいなのが神話で残ってたりする。
ほうほうほう。
でそこに対して、いや、なんか定説を守らない何々がとかいう概念も全くないし、
はい、
そういう、要は女性がセックスを楽しんではいけないみたいなことを思ってるわけではない。
なるほど、
神話の中ではね、
うん、
実際は所有物として結局ギリシアでも女性は扱われてますけどね、
うんうんうん、
はい、で、ギリシア人にとって快楽とか享楽っていうのは真面目な題材なんですよね。だから僕たちが知的好奇心を追求するときに面白がりながらも真面目な話として受け取ってるじゃないですか。
確かに、う
ん、あんな感じなんだと思います。
へー、
性が卑猥っていう感覚は多分あんまりないんだと思うんだよね。だからヘルメス像が勃起してんだよね、多分。
なるほど、
はい、
なるほど、
はい、で享楽的に暮らすっていうこと、快楽をたくさん享受するっていうのは、
うん、
支配階級の特権であって、
うん、
労働とかっていうのはなんて言うんですかね、奴隷がやることだから、
そうそうそう、うん、
そりゃ人生楽しむよね僕たちはと思ってるわけです。
なるほどな。
だからその享楽的なことに身を置いている人の方が人格的にも優れてるんですよ、
うん、
教養があると。
なんかちょっと、まあ、立てとして分かんないですけど、うまい飯食うに似てるかも。
あ、かもしれないですね。グルメな人みたいな感じだと思います
。
本当そうだと思います。
なんか社会的地位が高い人ってやっぱグルメぐらいたしなむよねっていう感覚、
はい、いや本当そうだと思います、うん、グルメな人とか、あとは本が好きで超勉強してる人みたいな感じで、知的好奇心旺盛な人みたいな感じで、性的享楽を追求してる人っていうのを見てる、う
ん
う
ん、なるほど、
はい、
ほうほう。
これもだから今の概念ともうまるで違う状態になりますよね。
違う。
今だってね、有名になればすごくね、製品じゃないけど、
うん、
そこら辺の倫理観をすごく求められるよね。
性倫理求め、まあそれはそのような契約を妻と夫としてるのに破ってるという意味で多分非難されてるというところもあると思うんだけれども、
うんうん、
仮に独身者が の芸能人が死ぬほど遊んで毎日セックスしてますって言われたら、いい気分がする人の方が少ないもんね。
そう
も
そう
どう考えても
そうだよねとはなかなかならないよね。
そうだね。それは素晴らしいな、人格的に素晴らしいとはならないですからね。
そうですね。
だからやっぱそれも社会によって決まってるってことですね。
はいはいはい。
だからすごくピュアに性的快楽を追求している状態です。
はいはい。
そうですね。あとはその畏怖心みたいなのがどういうところから芽生えてるかっていうと、性の本能自体が神々からの送られた奇跡みたいな。
めちゃくちゃポジティブだね。
いいですね、いいですね。
本当だよね。だからあのほらゼウスとかっていろんな人とセックスするじゃん。
そうだね。
そういうところにも現れているのかもしれないんだけれども、あのすごくやっぱポジティブに捉えていると。でその酒とかもそうなんですよ。
なるほど。
お酒に酔うとかも享楽の一つですし、
ああそうだね、
その踊りで踊り狂うみたいなのも享楽の一つですし、そのセックスにふけるみたいなこともやっぱりその享楽の一つとして、畏怖心を持ちながらそれにこうなんか身を任せるじゃないですけど、しっかりと楽しむという感覚を持っている。
すげえ、なんかあれだよね、すごく楽しそうなパリピーだよね。
パリピー楽しそうなパリピーですよ。で、ここがすごいなと思ったんですけど、はいはい、老けるとはいえ、この人たちは例えばその24時間セックスし続けますみたいな人が仮にいたら、それは良くないよねって思うわけです。これなぜか、この理由が超面白いんですけど、一つの欲求にとらわれるのって全体的その享楽の相対量減ってるからダメだよねって思ってるんです。
理由がそれなんです
ね。だからアルコール依存症とかになると、その例えば勃起しなくなるみたいなのは、それってどっちもできてないじゃんみたいな、
はい、
ダメだよねみたいな、酔っ払いすぎたらセックスできないじゃんみたいな、そういう感じでダメなんです。
斜め上だ。
斜め上っすね。
すげえな。
でも楽しむっていうことはもう変わんないですね、軸は。へえ、面白い。
なのであとは例えば勉強とかもさっき言ったように区分がないから、その勉強するっていうことも一つの享楽として多分存在していて、だからこそ彼らはその議論とかしてね、アリストテレスとか出てくるわけじゃないですか。それも例えば酔っ払いすぎたりとかセックスにふけりすぎるとできないじゃん。
はい。
だからこのそれぞれのバランスをうまく取りながら全ての楽しみを享受できるということが彼らにとっての多分理想的な状態なんです。
確かに確かに。今の社会ではその性欲による楽しみっていうのは他の例えば知的好奇心の楽しみよりもちょっと一段と下に置かれて
る、下に置かれてるし、人格的にも例えばだけど勉強してないのにセックスばっかりしてる人って勉強ばっかりしててセックスしてない人よりも下に置かれるじゃん、社会的地位的に評価としても。そうじゃないっていうところが非常に面白いですよね。
面白い
っていう社会です。
面白い。
ギリシャは。
はい。
ただですね、この社会においてもですね、女性の立ち位置、このギリシア、特にアテナイ、アテネっていうのはですね、すごくあの立派な学者がいっぱい出たにもかかわらず、やっぱり女性に対しての認識っていうのは非常にその物扱いをしてる。でまずその女性の前にですね、やっぱり生殖に関しての知識は当然ですけどこの時代にもほぼないんですよ。つまりそのなぜ子供が生まれるかという仕組みの理解ですよね。これ例えば紀元前800年頃にホメロスの時代っていうのがあって、まあ、ホメロスの時代というかホメロスがいた時の時代ですね、っていう有名な詩人がいるんですけど、女性が妊娠するのは空中の微小動物が女性の体内にたどり着いた結果だというふうに言われていたりする。
見えないなんか動物みたいなもん、ね、
そうそうそうそう。
でも俺もそのアリストテレス の, あの言ってることを本で読んでさ、その女性の経血っていうのはそのまあ子宮内に蓄積されるんですよね、
はい、
で男性のこう精液がまあ子宮内に入ってとどまったら、精液がその経血に対してまあパンダネのような働きかけをするらしいんですよね、はい、それがアリストテレスがの妊娠に対する認識だったんですよね。
なるほど。まとめ上げてそれが、赤ちゃんになってい
く。そうですね、一緒に混じって発酵してこう赤ちゃんになるみたいな。
そうか、まあでもそう言われたらそんな気もする
んですよ、でも面白いですよね。多分パンも当時は多分作られてたと思うんですけど、なんかそれをこう妊娠というわからない概念にこうシフトさせてそれで解釈しようとするのがなんか現象として面白いなと思います。
面白い、
はい、
他の社会よりはやっぱり正確に理解している状態だけど、やっぱり正確ではないのと、やっぱりその女性のことやっぱり産む機会みたいなあのことを本当に言っちゃってんだよね。
なるほど。
で例えばですけど、そのソフォクレスという人は女性というのは単なる性器の受け皿だって思ってる。
うん、
で肝心な材料は精子の方であって、子宮というのは調理器具でしかないみたいなことを言ってると。
なるほど。
はい、
うん、
この概念がずっと続くんだよね。1850年ぐらいまで続くわけ。
うわ、最近っすね。
そうっす。
なるほど。
だからずっとやっぱりこういうなんか古代の有名な学者が言ったことであるとか、その女性のその扱い方って ずっとこのまんまでいくんですよ。
なるほど。
社会的には、性の歴史を勉強するとまあよう分かったんですけど、やっぱ人権ないっすよね。
なるほど。
ひたすら。うん、でやっぱりギリシャ文化においても女性の役割っていうのが産むことっていうのがやっぱりすごい大事なんですよね、でその社会的な生活に参加させられる意味はないっていうふうにやっぱ見なされてしまってる、だから教育も受けれない、で、壁に囲まれた家屋に、まあ、閉じ込められて、その女性がその交流する人っていうのは基本的にはその家にいる奴隷と自分の家族だけ、みたいな状態、
そうだよね、
けれどもその女性の性欲の存在はギリシャ人っていうのはすごく理解していたみたいで、
ああそっか、
女性の性欲を管理しないといけないと思う。
なるほど。
じゃないとそのさっき言った自分の子供かどうか分かんなくなってしまうっていう恐怖があるってことなんですよね。ちなみにこの女性の性欲の存在っていうのをどのように扱うかも社会によって違ってて、まあ後で出てきますけど、近世ヨーロッパとかだと女性に性欲なんてあるわけがないと思ってるんですよね。
へ
ーみたいなこともあります。
へ
ー。でも今もそうだよね。男より性欲が少ないっていう風にまあね、されてる、
されてる、
そういう言説もねある。
説も説っていうか言ってる人はいますよね。
言ってる人もいるよね。
なんでやっぱりそういうのがあるよということですね。
あともう一個面白いのは、当時からそのセックス、男女がセックスする際のセックスのカテゴリーっていうのがなんかもう分かれてたみたいなんですよね。それどういうカテゴリーかというと、夫婦としてのセックスと婚姻外の男女の関係としてのセックスってなんかもう区別されてたみたいです。なんかそういう目的の違いもあって、まあ夫婦同士のセックスは生殖が目的、でも婚姻外の男女のセックスはこう快楽追求のためのセックスとしてやっぱ区別されてたみたいですね。あと宗教上でもやっぱ区別されてたし、あとセックスする時の体位、なんか夫婦間のセックスの時は、まあいわゆるそのこう正常位であるべきだと、それは種付けの、まあ、女性を耕すとか種付けをするようの
概念がね、
そうそう、形なので、
畑に種まいてる感じなんでね。そうそうそう、
はあ、なるほど。
だからそうしなさいと、
は
い、
それが天地が逆だったらおかしいじゃないですか。
なるほど、
はい、
でも天地が逆なのがいいのは、じゃあ婚姻外のセックスは OK なんですよ。婚姻外のセックスは男が快楽を味わうための行為だから、もういろんなセックス性を発揮して想像力を発揮していろいろやっちゃっていいよという概念があったみたいです。
へえ、これよく分かんない。やっちゃっていいよって言っても実際やるときって、隠れてやるわけじゃないですか。だから文化がそういう雰囲気ってことですよね。
そうですそうです。だから実際個々人は多分いろんなことやってるんですよ。
そうですよね、そうですね、
めちゃくちゃいろんなことを多分やってます。
法律で絶対こうしろっていう、そうじゃないと罰せられるっていうよりは、ここはそういうもんだよねっていうなんか雰囲気のようなもの。
そうそうそう。だけ冒頭で性に関する言説が隠蔽されてきたという話をしましたけど、プライベートなことなんで、その表立っては言わないけどやってるってことは多分たくさんある。それ今でもそう。
そうです。
なんでそういうことは当然全ての時代で起こってるよという前提で聞いてくださいね。全ての人間にこれが適用できるわけじゃないです、当然ですけど。
だから実際さっき言ったその夫婦間同士のセックスもおそらくいろんな体位でされてただろうという説もあります。
はいはいはい、
常識的にはそう、その正常位でやるべきだというふうに言われていた、あとはセックスの話出たからこれも言っちゃうと、そのギリシャのセックスっていうのは男性にとってですね、マウント取るみたいな感覚なんですよ。
ほうほう。
で自分がその入れる方になる、挿入側になるっていうことがすごく大切なんです、
はいはいはい、
それが人間として優位である状態です、
はいはいはい、
で挿入される側っていうのは常に劣位の状態になる、
支配されるみたいなイメージかな。
そうですそうです、はい、なんでギリシャ 要はそのね同性同士でもセックス しますけども、うん、そこも人間関係その年長者とその若年者、うん、でその年長者が常に挿入側であったりだとか、うん、その射精する側として扱われる、
うんうん、なるほど。
そもそもマウンティングってそういう言葉だもんね。ほう、マウンティングって猿同士があのオス同士の序列を決めたりとかするときに、うん、オスがオスの上に乗って性交いっぱい動きをしたりとかするんですよ。でそうするとそうした方があのオス側の動きをした方が上優位なオス優位個体、メス側の動きをした方が劣位個体になる。
あ、攻めの方が優位ってこと。
そうそうそうそう、
は
あ、
ギリシャ人も同じだったってことだよね。
ギリシャ人も同じだった。
面白っ、うん。
じゃあ会議の場でマウンティングするってよく今使われてますけど普通に、うん、あれって性行為の真似事とか、
オス側のね、
オス側の
部長がマウンティングしてくるよねみたいな会議で
最悪や
そういう意味というか語源があるってことですよね。
そういう、はい、語源から見たらそうなっちゃうんですよね。
なるほど、面白い
っていう、まあセックスに関しての概念もそんな感じなんで、うん、これはね非常に面白くて、セックスっていうのは受けか攻めかしかないんです。だから相手なんだっていいんです。
ほう。え、受けか攻めかしかない、はい、
伝わるかな、この感覚は。今の表現で伝わる自信あんまりないんですけど、
はい、
分かりますか。僕たちの社会におけるセックスというのは、
はい、
これ相手がスタンダードでは異性であると、
はいはいはい、
まあ、最近もうそれもスタンダードじゃようやくなくなってきまして、
はいはいはい、
同性でもいいよっていう風な雰囲気になってきましたけども、うんうん、
はいはい、
過去150年間ぐらいそうでしたよね。
ええ
明治以降、
うん、
でそこに浴場してセックスするもんなんだというふうに思ってるんだけれども、
うん、
古代ギリシア人においてはやっぱりその、うん、なんて言うんだろうね、攻める、
うん、
攻めるっていうのはちょっと違うんですけど、
うん、
難しいな。
能動的か受動的かって感じ、
まあまあまあ、性的な自己決定ができる人たちと そうじゃない人たちがいて、
ね、
自己決定できる人たちがその社会の中で優位に立つっていうことだと思いますよ。
うん、そうだね、う
ん、なるほどなるほど。
そういうような感覚でセックスしてるってことです。
なるほど、
はい。で処女に対しての考え方とかは、
うん、
一緒ですね。さっきの戦死社会と
財産的な
財産としても思ってます、
はい、
これもひどい話ですけど、うん、財産だから例えばですけど未婚の処女が男と関係して、まあ、処女じゃなくなってしまうと、
うん、
これがたとえレイプであったとしても、
うん、
父親は娘を奴隷として売り払って損失を埋め合わせてもいいっていうふうに法律で決める。本当に物扱いされてると
はいはいはい、
真に物扱いだよね。この、まあ、法律上そうで実際はもちろん愛情を持ってた人もいたと思うんですよ。一緒に暮らしてるわけだから、うん、いると思うんですけど、うん、まあ、そのような建前で生きてる社会だったということになりますね、
はい、
で売春いわゆる娼婦とか売春婦遊女って呼ばれる人たちですね、
うんうん、
その宗教儀式として参加することが多い、
うん、
でおよそこのような宗教儀式においては乱行が繰り広げられる、
うん、お
つまり複数対複数の性交が行われるということですね。
へえ。
これまあさっきの快楽を追求している人たちというふうな前提で考えると比較的まあそうなりそうだなって思いますよね。
確かに、はいはい、
うんうんうん、好きに乱行してますよねこの人たちは。
なるほど、
はい
はい、
で神殿での売春っていうのもやっぱりあって神聖性とくっついてるので、
うん、
コリントスキプロスっていうところが特に有名だったそうですね。
うん、
うんうん、でここにはやっぱりその専用の売春をしている人がいて、
うん、
例えばですけどそのコリントスのアフロディテ神殿、
うん、
1000人以上の売春婦がいて、でここになんかその売春する女性を奉納してたらしいですよね。
へえ。
それがだからその宗教的にいい行為だということです。
そういうことですよね、うん、
はい、例えば自分の娘を奉納すると
か
っていうことですよね、
はいはい、
うん、まあ、同じ感覚じゃないかもしれないですけど、うん、今だと例えば神社に舞を奉納するとか、う
ん、
音楽を奉納するっていうじゃないですか、
は
あ
は
あ、もしかしてその感覚で性を奉納するみたいな
のがあったんじ
ゃないかなと想像しますね。
なるほどね、うん、
でそのアフロディテ自身がですね、このアフロディテもイシスと一緒でやっぱ売春婦なんですね、
はいはいはい、
っていう一面も持ってるんです。なのでやっぱりすごく僕たちの感覚と遠い。
違いますね。
僕たちというか現代もだいぶね、セクシー女優の人たちとかも出てきて、だいぶそのなんていうか感覚変わってきましたけど、例えば我々の親とかおじいさんおばあさんの世代だと 結構その厳しいわけじゃないですか、うんですね、買収に対しての目、はい、というのは、うんうん、それがだいぶそのねこのギリシア時代とは違うねということをまあ伝えたかったということですね、うん
はいはい、あとまあこれだけ娼婦売娼婦がその社会の中ですごく大きな役割存在感を持ってる社会ですから、うん、売娼婦に対するこう、まあ、見方も結構いろいろあるんですよね。いろいろあるっていうかその評価ですよね、はい、社会的な評価、例えばそのギリシャ記録に残ってるのはギリシャではどの地方にもその土地土地の娼婦の得意技があったという記録が残ってるんですよ、
ね、得意技
あの例えばコリントの娼婦は頼めばすぐにあらゆる形態のあらゆる形の快楽を提供してくれる
全対応型、
そうそうそう、うん、全対応型とか、あとレスボス島は、うんまあ、さっき言ってたフェラチオですよね、うん、でシフノス島の女性は最も親密な愛撫を行ったとか、
うんうん、これだから本にも直接書いてないから結局何のことかよく分かんねえ、
うん、そうそうそう
最も親密な愛撫、
うん、ここら辺が隠蔽された表現だよね書いてくれ
触るのがうまかったかもしれないですよね
で、まあ、さっきもちょっと繰り返しになるんだけど、その宗教儀式の中で乱行してるわけですよね、はい、でこの乱行っていうのがやっぱその人格向上みたいな感覚もあるんですよ。もうだから本当に全然違いますよね。うん、こういう売娼婦とかを呼んで神殿の乱行したりだとかするってことですね、うんうんうん、でここまで性に開放的なんだが、さっき多分ヤンヤンもすでに言ったから妻と売春風の両立っていうのはなされないんですね、
うん、お分けられてた
という分けられるわけです、うんうん、やっぱりここ別々なんです。やっぱりその自分の子供が誰かということを確定させないといけないんでしょうね、うん、男性が、
う
ん、
そう、その娼婦たちは男を引きつけるとか、うん、その男を喜ばせるためのセックステクニックは身につけるし、あとまあ避妊の方法とかですね、うんうん、まあ薬を塗ったりとか、妊娠してしまった場合の対処法っていうのは彼女らは分かってたらしい、うん、けれども結婚を予定されている娘たちはやっぱ家事の訓練だけを受けて、性の秘密に対してはやっぱ厳重にこうそういう情報が入らないようにしてた。
そうだね、だから本当に子供を産むためだけにセックスしてって、うん、よくわからないみたいなことが起こってるとか。
そうなんですよ。
ちょっと分けられてたってことは男性側から見て分けられてるんじゃなくて、この人は売春婦としてもう生きていくっていうのが決まってて、
まあ、だから例えばさっきみたいに神殿に奉納されている女性っていうのはまあそうなりますよね、うん、
でこの人たちはもう結婚して普通に子供を産むっていうことは基本的にしないってことですか。
しないんだと思います。
しないじゃない、ね、
生き方として決められてるというか、
まあ、そういうことになります。
うんうんうん、
お
そうですね。だ
からそういうことか。
この娘は将来結婚としてのこの役割を果たさせたい。
そういうことか。
だからもう全部情報をシャットダウンして、はい、でさらにこう性に対して無知であるっていう状態の娘を作ると。
なるほど。
だからもう本当にね、男性の所有物なんですね、
はあ、
用途に分けられちゃってる状態になっちゃってますよね、
はいはいはいはい、
で今までずっと売春婦という表現をしてきましたけど、うん、ちなみにギリシャにおいては、うん、やはり成人男性や少年の男娼も普通にいます、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
男の人も体を売ってる状態っていうのは当然のようにあります、
はい
はいはい、ただこの人たちはやっぱり公的な生活とかに一切参加できなかったみたいですね。その裁判とかもできないみたいです、
うん、
だからなんかちょっと普通の男性とは違う存在として扱われてる状態ですよね。
そうですよね。特殊な、はいはい、人生になってますね、
はい
はい、
という状態があって、
はい
はい、あと同性愛についてなんですけど、
うん、
これも何度もなんかチラチラ出てきましたけど、
はいはいはい、
ギリシャ世界においての同性愛っていうのは非常に寛大なんですね、これに対して、
うん
まあ、寛大という表現はどうかと思いますけど、本にそのように書いてあります。で、うん、特に年長者と少年ですよね、
うんうん、そうだね、
うん、この公的な教育の中で年長者との性的行為を教えられる、
うん、
だから今で言ったら小学校とか中学校で、
うん、
性教育、
そう、
あ、性教育、
性教育でもあるし、その人格教育なんだよね、これが。
なるほど、
なるほどね。
その年長の男性からその人格的教育の一環として性的行為を受けるというような構図があります。
なるほど。
はい。なんかもうすごいことだよね。
すごいですよね。
なんか他の本に記述としてあったのは、なんか成人した、まあ、ギリシャ人の、まあ、成人男性にとってその少年愛っていうのは上流階級の扉を開くなんか儀式だったみたいですよね。なんか一つのやっぱたしなみとして、まあ、日本でもそうだったと思うんですけど、たしなみとしてやっぱ少年をめでるっていうのは やっぱあるべきだよねみたいな。
ああ、そうそうそう、これはじゃあ、年上側からしても年下のその少年を愛でるってことは価値があるってことですか、
うんうん、そうですそうですそうです、はい、いいこととされてる。
少年側からしても大人への階段を上るっていう。
そうです
そうですね。
ほうほうほう。
で少年側も一応なんか作法みたいなのがあって、
うん、
誰にでもホイホイついてっちゃダメなんですよね。だから自分の立場っていうのを確立させて、
うん、
そのたくさん求愛者が、まあね、美少年だったらいっぱい来ると、はい、いろんな偉いあの成人男性から、
はい、
うん、叱るべき地位の、
うん、
当時で言ったらそのギリシア人のポリスの青年男性っていうのは参政権持ってる人たちだから、
うんうんうん、
その人たちから来るわけだよね、
うん、
それを誰を受けるかみたいな、なんかすぐホイホイついていっちゃダメなの。
へ、
少年側も
ほうほうほう、
結構じらしたりしながら一番いい人選んで、
うん、
みたいなことしないと、なんか尻がるじゃないけど、多分そう、本当なんかそんな感じの評判、
パトロンを選ぶ感じかな、
なんか
そうでもないか、
そのマナーがあるんだよね、子にも。
へえ、面白いな。なんかそこで体の関係持ったら、うん、その後の人生に何か影響があるっていうことなんですかねってことは。
まあなので本当にあれなんですね、先生選ぶ感じなんです。
はあ、
なるほどね。
なるほど。
誰を自分の師匠にするかってことです。その人からそのいろんなことを教えてもらうんです。別にセックスだけしてるわけじゃなくて、はい、本当に生き方とかいろんなことを教えてもらうことになるんだと思うんですけど、その人をだから適当に選ばないということを。
うん、
もう少年側のあれなんですよね。
うん、っていうことはその後に関係性が続くっていう前提なんですね。
ある程度ね。でもそれでもちろん解消して違う人に行くことも普通にあります。
あああ、なるほどなるほど、
はい。いずれにせよその年長者についていっていろいろ教えてもらうという感覚があるということですね。
はいはい。
はい、でどうしてこういうその同性愛みたいなものがこのような制度的に確立されるほど活発なのかっていうところなんですけれども。
はい。
同性愛と、まあ、この男性間のセックスっていうのが生じる理由って結構いろいろあるんですね、
うん、
女性がめちゃくちゃ少ないとか、
うん、
例えば、
うん、
船乗りとかでよくあったりするのがそれ、
うん、
その船で出てっても男しかいないので、
うん、
その中で気持ちいいことするみたいなのもありますし、
はい、
まあ、いろんな理由があるんですけれども、あとその妊娠させたくないとかね、
なるほど、
あんまりいっぱい妊娠させたくないからとかあるんだけれども、うん、ギリシャにおいては本当にそういう形ではないんですよね、
うんうん、
彼らは例えばその戦争に一緒に行く男同士で、
うんうん、
その時に男同士の友情みたいなのがあるんですよ、
うんうんうんうん、
でこの男同士の友情みたいなもののやっぱ延長線上みたいなもの、さらにその先みたいなもところにこの男性間のセックスみたいなのがあるっぽいんですよ、
ね、はい、
なるほどね。
これあれですね、スパルタの歴史の時にちょっと出てきたんかな。
そうですよね、
はいはい
はい、
あの辺の時代かな、
うん、っていうのがありますね、はい、やっぱり。あと概念の違いとしてやっぱりその裸というものに対する概念も全然違っていて、その肉体美っていうものをすごい彼らは大事にしてるんですね。人間の裸体っていうものはやっぱり神聖なものであると思ってる。
なるほど。
だからオリンピック、オリンピアですよね、
うん、
オリンピアはその全員裸でやるし、観客も裸でやる
ん
ですよ。
走ったり飛んだり、
あ、全員裸でやります。
丸出しですか、本当に。
完全に丸出しですね、
うん、いや、
うん、
ブランブランしながら走ってるんですか。
そういうことになります。
け
ど小さい方があの後期だと見なされてたので。
そうそう、あ、そっかそっか。
そ, う
そうやそうや、はい、なるほど。
でその奴隷は実はその男同士のセックスであるとか全裸で競技するということはできないんだよね。だからやっぱりそれは神聖な自由民にしかできない行為であるという感覚なんですよね、
うん、奴隷風情に交渉すぎてもったいないみたいな。
そういうことで、
奴隷、
奴隷には裸になるなんてもったいないっていうことを言ってることにな
る、うん、面白いというかすごいな、
うん、
ちょっと今とまただいぶ違うよ。
だいぶ違うよ。
で、あのさっきそのセックスが受け手と攻め手みたいな分かれ方をしてると言いましたけど、
うん、
その性というものに対する考え方自体が実際ちょっと今と違うんですね。
え？
でギリシャ人っていうのは特にこの人たちは人間がその両性具有性を適性質と持っているということを極めて強く意識してる。
なるほど。
だから、
うん、
男だから男らしく振る舞う、
うん、
女だから女らしく振る舞うという、うん、単純な二分化ではなくて、
うん、
男の中にも女性性はある、
はい、
女の中にも男性性はあるという感覚を持ってたようです、どうやら。
お、
うん、なのでその男はもちろん戦争とか行ったりもするし、
うん、
その男らしい、いわゆる一般的に男らしいと言われるような習慣とか、
うん、
いうことも当然身につけているんですけれども、
うん、
その男らしい男が女装して出てくるみたいなことを何ら違和感もなく受け取ることができるっていうことですよね。
なるほど、
うんうん、これはなかなか やっぱ後の時代ではダメねなんところが多
いんですよね。これはだからその後の時代でこういうことをすると人格が破綻しているというような見なされ方をするんだけれども、
うん、
ギリシャ人はその万人にそういう性質があるというふうに思ってた、うんうん、
すごいな。もう本当にここ最近の考え方をちゃんとこの時点でやってる。
そうですね。
なるほど。
で例えばプラトンとかは、うん、男性女性の両性具有性みたいなものを、うん、まあ、どのように捉えたかっていうと、
うん、
これアンドロギュノスのこと言ってると思うんだけど、元来人間ってのは2つの頭と2つの下半身と手も足も4本ずつあった、1つの男と女が合わさってたものがもともと人間だった。
はい、
うんうん、
でこれがまあ分かれたんだと、
うん、
だからもともと一つのものが二つに分かれたんだというふうに解釈していた、
うんうん、
だからどちらにもそのどちらとの要素が残っているというふうに解釈できるということですよね、
うんうん、
で愛っていうのはまさにこの分かれたものがこう結合したいと思うその欲求のことだみたいなことを言ってたみたいですね。
なんかイラストがありますよね、なんか2つの頭と下半身、
うん、でアレクサンドロスもまあ僕たちやりましたけど、彼もギリシア人ですの で、
うん、
で彼もですね普通に女装してたりしたらしいです。
うーん、
うんうん、
あのいろんな衣装を着て、うん、それは女神の格好をしたりとかもしてたらしいです。その男の人が女になるみたいなことが、うん、そうだよねみたいな感じでなんか受け取られてるんです。
はいはいはい、
ね、
うん、
なるほど、なんかちょっと楽しんでますね、う
ん、楽しんでるよね、
はい、
うん、
ヘファイスティオンもね出てきたしね。
そうだね、うん、あのアレクサンドロスの無二の親友であり戦友でもあるヘファイスティオンとやっぱりアレクサンドロスは性的関係にありますよね、
はい、
うんうんうん、
はい、っていうようなのがあったりして、
うん、
なのでギリシア全体的に性を規制するような法律ってあまりなかったらしいです。
うん、
他の国にはたくさんあったんですけど、ここに関してあまりなかったと。
はい、
で結局その法律で何を規制してたかとか守ろうとしてたかっていうと、
はい、
その男性市民の名誉が築けられないとか、
うん、
それあとはその財産をその嫡子に残すことができるとか、
うん、
そういうものに関する法律はやっぱりあったみたいです
ね。なるほどね、うん、性に関する法律はそんなに、
まあ、それに関する性の法律はあったのかもしれないけれども、うんうんうん、まあ、他の社会に比べるとここら辺はだからそんなに規制してない。なるほどね。まあ、その快楽をね追求していいという概念で生きてますからね、
うん
うん、なんでタブーに関しても実はあんまりなくて、縦貫、
うん、
に対するタブーもあんまりないし、
そうだね、
近親相関に対するタブーもあんまなかったみたいです。例えばあのミノタウロスとかいるじゃないですか、あの頭が牛で体が人間、
そうそう
そう、ああいうのもやっぱりもともとその縦貫行為だったら生まれたっていう概念だったみたいです。
へえ、面白い。
パシフアエっていう王妃さんがいるんですけど、その彼女が牛とセックスして生まれたのがミノタウルスだったみたいです。
なるほど、
まあ、でも確かにそうだよね、あの、うん、半獣半人みたいな存在って、うん、普通に考えたら動物とセックスして生まれてくるというような概念のもとにあっておかしくない、
ね、
う
ん、ケンタウルスとかもね、下が馬でとか、うんうん、
だからもともとやっぱその人類が縦貫してて、
うん、
縦貫したらこういうの生まれるんだろうなと思ったんでしょうね。
ギリシャ神話には多いもんね、
うん、
あのゼウスが何か動物に変身して女の人とセックスしちゃうっていう、
うん、そうあるよね、
うん、
はい、っていう感じですかねギリシャ、
はいはいはいはい、うん、いやなんかこう別にいい悪いとか全くあれないんですけど、今の感覚からするとすごい楽しそうやなって思いました。
楽しそうですよ
ねなんか自由が多いイメージですね、うん、
で次回はローマですね、
はい、
これがローマでどうなっていくのかと、
はい、
はい、
ということでございました、
はい、
ということで古代ギリシャは以上ですかね、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、